はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回は、ビヨンドトゥーソウルズというゲームについて語ろう。
はい。はい。はい。お願いします。
まあ、中野浦さんは未プレイということで。
そうですね。なんか番宣と言いますか、やっぱ、ちょろっとは見たんですけど、すごい面白そうっていうか、クオリティ高いとか思った。で、止まってますね。
まあ、プロモーションは結構やってましたからね。しかも、あれですよ。モーションに使ってる役者が、エレン・ページだとか。
ああ、そういうとこ。
だっけ、ウィリアム・デ・ホーダーとか。はあ。売り方とか、よう見ましたよ。
ああ、モーションに使ってるんでしょ？
役者がね、まあ、出演してる役者が。うん、役者本人が、もうすべてのモーションやったみたいですよ。
うん、これ意味ないやつですね、それね。
いや、でもね、これはね、意味ありますって。
あ、そうなんですか？
もうね、びっくりしたのがね、このゲームの一番いいとこなんですけど、まあ、グラフィックがすげえんですよ、基本的に。
あ、すごいですよね、確かにね。
ね、見ててびっくりしたのが、
うん、
もうね、CG のくせに表情で演技をするんですよね。
ああ、ははははは。
なんか、ぼんやりこう、ストーリー見てて、
うん、
なんか、動作と表情で演技をするんですよ。
うんうんうん、
で、ふと気づいたときに、これ CG やんなと思って。
あ、はあ、はあはあ、
実写と思ってたわみたいな。
しかもまあ CG ってまあ僕的にはそのいわゆるプリレンダーとゲームのリアルエンジン、リアルタイムエンジンでちょっと区別したいところなんですけど、そういう意味でリアルタイムエンジンのってことですよね。
まあ、リアルタイムな、このゲームリアルタイム、まあ基本ワンシーンワンシーンは単なるムービーやからさ。
ああ、そうなんだ。
操作してるときは演技とかの話じゃないので、ただまあ操作してるときもなんかこう。
うん、
やってますけど、何かと。
でもそのプリレンダーじゃないでしょ、いわゆる。なんていうかな。レンダリングされて、コンポジットが入ってじゃなくて、ゲーム中のキャラが自動で動いてるだけの話でしょ。
あ、違う。どこやろ、どこも、そこの境目はわからん。
ああ、そうなのか。
ただ、これ、モーション、表情も全部読み取ってるらしいから、やってるのは役者本人の演技なんですよ、結局。
ああ、はいはいはい。
だから、役者本人が演技する必要性っていうのはそこで見出してんやろうなっていう。
なるほどね。そうか。
うん。
よく
ただ、僕にとっては、そこは売りでもなんでもなかったので、知らない人だから。まあ、エレン・ページはなんかね、最近の映画で言うと、何でしたっけ、スーパーとか出てたかな。
うん、知らない。
あ、知らないですか。
うん、何でしたっけ。
なんかスーパーっていうのは、ちょっと変なヒーローものの話。キックアスではない方の、ヒーローの話、映画であったんですけどね。あとなんかX 面の、
はい、
若い時の人みたいな。やめよう。この映画よく知らんのに映画のことで説明するっていうこと自体が意味がないのでやめよう。まあなんせ、まあ、はい、それなりに有名な人っていうことですよ。
はいはい、はい。
ただ僕からするとあんまり知らないので、あ、そうかいなっていう話やったんですけど、ただ、役者本人が演技をするということは、すごい意味があるゲームなんだなっていうのは思ったんで。
なるほどね。
で、それができるのは何かっていうと、やっぱりグラフィックがアホみたいにすごいからなわけで。
あ、なるほど。
これがプレイステーション1のグラフィックでは、全くもって意味がないですよ。
まあ、そりゃ、あれじゃあね。
それこそ、鬼武者2みたいな感じになってしまうわけですよ。ね、ただ単に顔がちょっと似てるみたいな感じで。
入社2は一応プレイステーション2でしたよ。
まあ、過去いろいろこうね、話題呼ぶために役者が登場みたいなのがありましたけどね。全然、
うんうん、
それとはまあ一線を隠している感じではありましたよ。
うん。なるほど。
で、もそもそもこのゲーム、そのヘビーレインとかで有名な、まあクアンティックドリームっていう会社が作ってるんですけど、はいはい、ヘビーレインがね、そこそこ売れ寄ったわけですよ。
うん、うん。
ヘビーレインはやってませんよね。やってないか。
やってないですね、結局ですね。
過去セマーサーでも取り扱ったことがあるんですけど。
ですよね。
まあ、僕もやってみて、面白かったんで。
うんうん。
で、世間の人たちもそういう意味でね、このゲームをすごい期待してた、と思うんですが。
うん。うん、
まあ、やってみたらね、なんて言ってんかな、今回すごい表現が難しいのが、表現難しいっていうのもやめよう、はっきり言っちゃおうかな。
うん。
ゲームとして僕はすごい受け入れてありやと言いたいんですけど。
はい。
もう話がうんこなんですよね。
そういうシナリオってやつですか？
シナリオ、ストーリー、シナリオ、脚本が、 あの、うんこっていうのは失礼ですから撤回しますけど、
はい、
なんやねんそれっていう展開を見せたところが僕にとってはちょっと不満を言いたいところであるんですよ。
なるほど。なるほど。
で、世の中の人はゲームとしてどうだっていう語り口でこのゲームをね、批評してね、なんか少ない点数つけてる人とかも、うん、それはいるんですけど、
あ、そうなんですね。
はい。ゲームとしては僕はちょっと認めてあげたい部分もあるっていう、そういう、こう、なんか、あの、憎しみと愛情っていう。愛情と憎しみっていう。
え、ゲームとしては認めたいとこもあるってことは、ダメなとこもやっぱあるわけですか、ゲームとしても。
あのね、これはね、難しいのがね、何をもってゲームとするかっていうのが今の時代すごい細分化されてるじゃないですか。
まあそうですね、没入感なのか、そのストーリーへのあれなのか、うん、ゲーム性というか、あの、操作性、なのか、いろいろありますもんね。
でね、そのゲーム性ってなんだっていうのが、もうプレイヤーのそれぞれで定義されてしまうから、
うん、
もう作り手として売り出す方が、こういうゲームですって言った際に、プレイヤーの思ってるそのゲームじゃない場合に違うやんって話になるわけですよ。
なあ、はあ、はあ、
で、そういう意味で、このゲームはなんかアドベンチャーゲームなんですね、カテゴリーで言うところの。
うん、うん、うん。
でも、じゃあアドベンチャーゲームとしてみんなが思うような、まあ、なんていうの、そのみんなが思うようなっていうところはすでにもう共通認識じゃではないので、例え話にもならないんですけど。
まあ、
は
あ、
例えばあなたが、中野浦さんが思うアドベンチャーゲームってどういうゲームですか？
アドベンチャーゲームですか？僕の家ですか？
あなたが言うアドベンチャーゲームで代表的なもの投げてくださいよ。
うん、ポートピア連続殺人。
古いな。本当に？本当にそれが代表的なゲーム？
やっぱ最近で言えばやっぱあれですかね、アンチャーテッドとかがそうなのかなとか思ってました。
アンチャーテッドアクションゲームでしょうよ。
あ、そうなんですかね。アクションアドベンチャーなんじゃない？
あなたの中でのアドベンチャーっていうのは、あの、冒険っていうみたいなアドベンチャーね。
あ、そうですね。文字通りの冒険です。
はいはいはい。そういう意味ではなくて、あの、コマンド選択型の、
あ
の、ADV って呼ばれるジャンルのゲームですよ。
あ、ポートピアじゃない。
まあ、ポートピアでいいですわ。
いい
まあ言うたら、あの、選択肢があって、
そう
まあそれを選ぶと、何かアクションが起こって先に進むっていう。厳密に、基本的にはそれなんですけど、厳密に言うとそうではないですね、このゲーム。
はは
一応シナリオが進むとね、その選択肢っていうのは出るんですよ。
はいはい。
ただその選択肢っていうのは、コマンド選択でも何でもなくて、
はいはい、
あの、動作であったり、あの、キャラクターの周りにね、そのキャラクターが今思っていることっていうのが3つぐらいの項目として頭の周りをくるくるくるくる回るんですよ。
ゲーム的やね、なんか。
あの、それを丸バツ三角のボタンでね、選択するわけですわ。
あ、なんか割とシンプルな。はい。
例えば、なんか、あの、具体的なシーン思い浮かべられへんから、例えば何かアクションがあった時に、
うん、
なんか、文句を言う、黙っている、
うんうんうんうん、
この場を立ち去るとかいう項目が、丸バツ三角のボタンに当てはめられて、キャラクターの周りをふわふわふわふわ浮くんですね。
はははは
で、放っておくと消えるんですよ。
おぉ、消えるとどうなの？
消えると勝手に選択されるんですよ。
あ、おっはうん、はうん、は
で、まあ、要はそこで、選択をすることによって物語が進行するってところは従来のアドベンチャーゲームと同じなんですけど、
あ、なるほど。
じゃあそれが物語に大きな展開を与えるのかっていうとそうでもないですね。
え？
いわゆるルートブーキっていうのがないんですよ、ほとんど。
え？いや、じゃあリアクションが違うってだけ？
そう。
お
うおう。ただ、そのリアクションの違うことをした結果、
はいはい、
エンディングに多少影響するときがあるんですよね。
ああ、うっすら分岐してんや。
そう、だからそういう意味では、
うん、パラメータ分岐、はいはいはい。
アドベンチャーゲームというよりかは、
うん。
一本のストーリーに、ちょっと介在できるゲームなんですよ。
うん。
介入できるゲームなんですね。
うん。
そういう意味では、なんか、本当にそのアドベンチャーとして、
うん。
なんか、その、ゲーム側から、その提供される無理難題を、自分の知恵でクリアしていくぞって思ってる人に対してはすごい肩透かしなゲームだと思うんですよ。
ああ、結局、一本道やんけとか、なんか読んでるだけやんけ的なやつか。
そうそうそう。
はははは。なるほど。
で、僕から言わしてみたら、これは、まあ、一つの一本の映画に、まあ、没入できるための、体験ゲームでしかなくて、アドベンチャーゲームとかではないんですけど、でも、売る方からしたらそんな売り方できないじゃないですか。
まあ、そうね。
よくキャッチコピーでね、あの主人公ジョリーっていう少女なんですけどね。 ジョディの人生をあなたも体験できるみたいなキャッチフレーズついてましたけど、
はあ、はあはいはい。
それをゲームのジャンルとしては売りにくいじゃないじゃないですか。そんなん知るか思んないわって思われるでしょ。
そうかな。
だからゲームとしてアドベンチャーゲーム強って打った方が分かりやすいじゃないですか。
ああ、なるほど、
ね。分かりにくいゲームなんですよ、これ。
なるほど。なんかもう、シネマティックアドベンチャーゲームとか、なんか適当につければよかったよね。
はい。でもそうするとね、いや、ついてると思うよ。でもそうするとね、あの、足元見られるわけですよ。なんなんそれって。
ああ、そうなんか。
でもその言葉も厳密に語弊があると思ってて、
うん、
シネマティックアドベンチャー、まあ、要は、自分で映画の物語を作っていけるっていう勘違いを生み出す可能性があると思うんですよね。
そうか。
そうでもないですよね。
そうなのね。
本当に、その、主人公のジョディっていう少女の人生を追体験できるだけのゲームなんですよ。すごく。でも、この言葉を言ってしまったら、軽く見られそうじゃないですか。
うん、そう
なさそうでしょ。
そうですね。なんか、映画でいいじゃんって
感じ。そうそうでしょ。
はい。
でもね、僕からやしてもらったら、これはゲームじゃないとできない体験なので、
なるほど。
そういう意味では、ぜひやってほしいし、プレイしてほしい、体験してほしいんですね。
おお。
で、ただ一つだけ、このゲームの特徴として、こういうを題にして言えるところは何かっていうと、
うん、
主人公の少女のジョディっていうのは、生まれながらにして、自分の魂とは別の魂を一つ持ってるんですね。うん、エイデンって呼ばれる魂が、自分の体に住み着いてるんですよ。
エイデンって名前？
それ。エイデンっていう名前の魂が自分の体に住み着いてるんですね。
はあ、はあ。
で、そのエイデンっていうのは実体を持たない、本当にスピリッツみたいなものなので、
は
あ、まあ言ってしまったら幽霊みたいなもんなんですね。
はい。
で、ジョディは幼き頃からそのエイデンの存在っていうのを身近に感じていたけれども、
うん、
その、周りの人たちからすると、見えないし、わからないし、何言ってるのかも理解できないので、
うん、
ジョディはずっとこう、なんか変な女の子っていう扱いを受ける人生を歩んできたっていうのが冒頭、人生の冒頭として始まりとしてあるわけなんですね。
なるほどね。
で、そのエイデン、その物語中、たまにそのエイデンを操作できる時が来るんですね。
え、実体ないんでしょ？
幽霊、霊魂なんですよ。
ああ、なんかそういう、
まあ、霊魂みたいな感じで、まあビジュアルとしてはふわふわしたビジュアルは画面上には出ないんですけど、うん、
え、
そのジョディがエイデン助けてとか言ったら、エイデンの視点にブワって変わるんですよ。
ああ、そうか。あるか。自分視点やから、自分は見えへんねや。
そう。で、あの、その空間中を自由に操作できるし、その空間の中にあるオブジェクトを弾き飛ばしたりすることもできるんですね。
お
で、なんやったら、人に乗り移って、そいつ自身を自由に動かせることもできるし、
お
なんか、念力みたいな感じで首を絞めて殺すっていうこともできたりするんです
よ。めっちゃ強いやん。
そう。そこの操作感っていうのは、このゲームにおいては声を大にして、いいところだよと言ってもいいかもしれないですよね。
ゲームならでは怪しいってこと？はい、
だからまあ、シチュエーションとして、まあ、誰かから追われるってなった際に、エイデン、ジョディは逃げている。それをエイデンが補佐して助けるっていうこともできるんですよ。
あ、なるほど。
ただ、
はい。
シチュエーションとしてそうであって、それが物語に大きく何か影響を与えるかっていうと、そうでもないっていうところもあるんですよ。
その首絞めて殺しちゃっても影響ないの？
まあ要はその
誰かしら敵かなんか知らんけど、
物語が進んでいった一つのステージとしてなんか追ってから幕という物語としての結末は決まっとんですよ。追ってから逃れるっていう結末は決まってて。
あ、そうか。
その間の追ってをボコボコにするっていうところをエイディンを使って操作するってことをするんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
じゃあそれがゲームなのかと言われると、ゲームなんですけど、まあゲームでもないっていう微妙なところはあるでしょ。
結果が決まってるわけやもんね。
そうそうそう。そうそう。あくまで、あの、そのジョディの人生の、その時にそういうことがあったってことを、追体験してるだけなわけですよね。
はあ、は
あ
は
あ。だそれをじゃあゲームと言ってしまっていいのかって言われると、まあ人によっては、思んないやんっていう判断されても仕方がないなと思うんですよ。
なるほど、ね。
ただ僕はもうそこはすごく必要だと思っていて、なぜなら僕はこれをジョディの人生追体験ゲームやと思ってるから、必要やと思ってるんですね。なぜならこれが映画やった場合、単に客観視で終わるんですよね。うん、
あ、
単にそういう人が、そういう人がいろんなことをした結果、いろんな動きをして、いろんなドラマがあって、結末を迎えてそうだったっていうのを、第三者視点で見てて、ああ、悲しいね。 よかったね。で終わるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそこをあえて自分で操作して、まあ、没入させることによって、本当に悲しさとか寂しさとか嬉しさっていうのを体感できるわけですよ。
なるほど。
で、そこで僕はそのヘビーレインの時も言ったんですけど、
うんうん、
このクアンティックドリームが作るゲームはすごい特殊で、
うん、
ちょっとした動作もコントローラーでこう操作させられるんですね。
うんうんうん、
例えばヘビーレインの時とかやったら、キャラクターがベッドから立ち上がって、洗面所に行って、その、髭を剃るっていう行為の全てをコントローラーさせられるみたいな。
すごいな。
なんて言ったらいいんかな。ヘビーレインの方がわかりやすいんですけど、
うん、
ベッドから立ち上がるときは、コントローラーのレバーを上にパって倒すんですね。立ち上がるんですよ。
うんうんうんうん、
で、窓のそばに歩いて行って、カーテンを開けるときは、コントローラーの右のレバーを下から右にグリって回すんですよ。ほな、シャってこう、なんて言うんですか、キャラクターが腕を回してカーテンを開けるんですよ。
うんうんうん、
で例えば洗面所に行って、まあ、髭剃りを取ったら、コントローラーをバーって縦に振ったら、なんか髭を剃るみたいな。
そうやってなんか出るの？操作こうしろ
ん
で。
一応アイコンが出るんですよね。なんか、
あ、なるほどね、
コントローラー縦に振ってくださいみたいなアイコンが出たり。
あーはーは
ー。で、そういう、なんつう、こと細かな操作をやたらさせられるんですよ。で、それって直接ゲームには影響しないじゃないですか。単純に物語を先に進めるためだけにやらされるからね。
うんうんうん、
ただ、それを重ねていくことによって、主人公にすごい同一視できるんですよね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
よくね、没入感という言葉を使うじゃないですか。ゲームだけに限らず。
うん。うん、
で、その没入感って、どういう意味やっていうのは、それこそ人それぞれなんかもしれへんけど、うん、まるで自分がそのキャラクターになったかのようっていう気持ちで言うのであるならば、
うん、
第三者視点で、すごいグラフィックの映画を見るよりかは、そのキャラクターがやってる行為を、模倣した方が、没入感増すんですよ。わ、うん、かります？この理屈。
わかるわかる。うん、うん。
なんかよくね、全然ちょっと関係ない話なんですけど、
はい。
スーパーとか、まあ、スーパーとかの研修とかで、
うん。
ロールプレイっていう方法で、研修させる方法、
ああ、はい。
なんかないですか、はい、なんかクレーマーに対する、なんか、応対の仕方っていうのを、実際にあなたクレーマーの役ねとか、なんとかの役ねって言って、それぞれ役割を当てて実際にやらしてみるみたいな。で、そうすることによって、まあ、なんつうんですかね。まあ、自分は本当はそういう人じゃないねんけれども、そういうことをさせられることによって、その人の気持ちになるっていう、あるじゃないですか、そういう、研修だけじゃなくて。で、映画俳優とかも、なんか、実際キャラ、俳優、役柄を与えられたときに、
うん、
その役柄のキャラクターになりきった生活を半年間送るとかね。
ああ。
そうすることによってキャラクターの心理っていうのを深く知ろうとするとかね。そういう行為あると思うから、
うんうんうんうん、
その人の行動を模倣することによって、その人になった気持ちになるっていうのは、すごくあると思うんですよ、僕は。
うんうんうんうん、
それをこのゲームは、まあ、コントローラーでの事細かな所作とかをやらされることによって、まあ、主人公に重ね合わせていく手法を取ってるんやなと思うんですよね。
なるほど。
で、それが特にヘビーレインの時とかにはすごく良かったですよ。
うんうん、
で、今回もその要素、エッセンスっていうのは、まあ受け継がれてて、うん、ジョディが何をするにしてもコントローラーですごい操作させられる。で、かつそれはエジョディだけに限らず、まあエイデンと呼ばれるレイコンの方の操作もさせられるんですね。
なるほどね。
そういうことで、役柄に没入するゲームなんですよ。
はい。
だからアドベンチャーゲームとか、アクションゲームとかじゃなくて、
はいはい、
ジョディになりきるゲームなんですよ。
なるほどね。
でもこれほんと人によってはつまんねえって思う人もたくさんいると思うから、
な
あ。それしょうがないなと思うんですよね。そういういろんな低評価があったとしても。でも、その、最初の話に戻りますけど、僕はゲームとして受け入れたい部分はそれっていうのはそういう理由なんですね。こういうのあってもいいじゃないと思うんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、確かに、うん、他になさそうというか。
もう、これはもうクアンティックドリームが作るゲームでしか成し得ないことだと思うから、
うんうん、
その、今後ますますゲームなんか細分化されていってね、定義なんかどんどん細かく細かくなっていく中で、うん、こういうのあってもいいよねって思うんですよね。
うんうんうんうん、
ただ、
うん、
あの、ストーリーが、ストーリーがよろしくない部分があってですな。
でもさ、なんやろ、その、そんだけ映画的なゲーム、映画的なっていうか、その、追体験とかさ、要はストーリーが良くてなんぼなゲームなのにストーリーがダメってどういうことや
ねん。これがね、なんかね、まあ、なんかね、これもね、あのね、
うん、
なんて言うんやろ。沢田信也、
はい、
出力 70% の意見で言えば、全然楽しめたよって言えますよ。
ああ、はい。
全然楽しめるんですよ。
なるほど。
面白いとも思いますよ、僕は。
うん、
ただ出力 100% でものを言うと、いや、かんやろって言ってしまう。この理由わかる？この自分の中でのボーダーを自由に下げたり上げたりできるじゃないですか。
まあね。う
ん、ちょっと下げると、全然楽しめるんですけど、うん、ちょっと上げるとムカつくんですよね。まあ、ストーリーに関して。
そう、あれよね、その、気に入ったゲームだからこそ余計にみたいなとこがあるんでしょうな、それって。
で、それは、その、綿密に、その、うん、発売前のプロモーションとも綿密に絡め合ってて、
うん、
やっぱり最初言ったように、その、ゲームの売り方として、このゲームがどういうゲームかっていうのを売り出しにくいゲームやと思うんですよ。
うんうんうん、
だから、売り文句としては、
うん、
ジョディの人生を、体験できる、みたいな。
うん、うん。
波乱の人生が、みたいな売り方をしてたからね。僕はてっきり、うん、ジョディが、そういう特殊な状況に生まれてきたジョディが、うん、生まれて死ぬまでの人生を追体験できるゲームなんかなって思ってたんですよ。
ああ、そうじゃないのね。
で、やってみたら、冒頭はそうなんですね。うん、子供の頃に、まあ、そういう家庭内の不幸があって、とか、まあ、なんその、邪険に扱われてきた悲しい、子供時代があってとか、
うん、
でなんか思春期の時にはそれで友達からもいじめられてとか、
うん、
いろんなこう悲しい人生の積み重ねがあって、
うん、
嘘はついてないんですけど、
うん、
物語中盤以降、
うんうん、
なぜか B 級ハリウッド映画になるっていうなんか なんて言ったかな、もう単純にあらすじを話してしまった方がいいかな、
まあネタバレOK、だ
ここからも完全、
はい、
物語の結末まで、
はい、
僕話したいので、
はい、
ゲーム性に興味を持った人がいるならば、
うん、
この時点でやめて、
うんうん、
やってもらった方が、
はい、
ぶっちゃけ楽しめるんですよ、最後の最後まで行ったら。
うんうんうん、
あ、物の言い方が良くなかったな。ストーリーがうんこで良くないっていうか、うん、突っ込みどころが多いっていう話をこれからするので。
なるほどね。
はい。
はい。
ストーリーはうんこではないし楽しめますし、よろしくないわけでもないけど、突っ込みどころがたくさんあるんですよ。うん、
なるほど。
それをこれ以降喋るから、
あ、はい。
この時点でちょっと興味持ったなっていう人は、まあ、一旦停止ボタンを押してもらって、ゲームを買いに行ってもらったらいいかなって思います。うん、なるほど。まあ、ゲームの仕組みとしては、
うん、
時系列がね、めっちゃ飛び飛びになるんですよ。
あ、そうなんや。
物語の冒頭は、人生の中盤から始まってるのに、その次の章は、うん、人生の序盤の幼少期から始まるとかね。
あ、
そういうことを複雑にやら、なんか入れ替えられて進んでいくんですけど、
うん、
まあ、それはあくまでゲーム性の話やから、ジョディの人生のあらすじを簡単に説明すると、
うん、
まあ、自分の中にエイデンと呼ばれるレイコンがもう一人いるっていうのは自分しか知らないから、
うん、
まあ、家族にもなんか気分悪い子みたいなこと言われるわけなんですね。
うん、
で、まあ、その中、その超能力っていうのを研究している、まあ、施設に送られて、
うん、
まあ、一人の、博士と出会って、
うん、
まあ、研究をされつつも、まあ、その博士にも良くしてもらって、博士とその研究の仲間に良くしてもらって、
うん、
まあ、別にねじ曲がった少女ではない、普通の少女としての人生を歩もうともするんですよ。
うん、
でも、やっぱりそういう能力を持っている以上、まあ、他人とのトラブルっていうのも多少起こるから、まあ、なんていうんですかね、うん、ずっと孤独なんですよね。で、まあ、ジョディかわいそうやなって、なんか一番面白かったのが、
うん、
10代前半ぐらいの状態で、
うん、
普通の少女の楽しみを知らないジョディを、まあ、気にした研究員たちが、
うん、
私の娘の誕生日パーティーがあるから、ちょっと来ないみたいなことを誘って、まあ、見知らぬ子なんですけど、まあ、同世代の、女の子の誕生日パーティーに、こう、ジョディは行くんですよ。
はいはいはい。
で、研究員の、博士の人とかも、
うん、
この誕生日プレゼントを彼女にやったら喜ぶと思うよとか、誕生日プレゼントも持たされて、
は
あ
は
あ、でジョディはまあドキドキしながらも、まあ、ちょっとワクワクしつつその誕生日パーティーに参加するんですけどね、
うんうんうん、
でまあ元々の話の発端としたそのジョディのことを誘ってくれた娘さんのお母さんは私出かけてくるから楽しんでねみたいな感じでパーって行った瞬間に娘がパーティーしようぜみたいなテンションになって、まあ、ちょっとした悪ガキなわけですよ。なんかもう家のドア全部閉めたらなんかタバコとかパー吸い始めたり、なんか音楽ガンガンにかけて踊ろうぜって言い始めたり、まあ要はそのちょっとした大人がする悪パーティーの真似事とかをし始めるわけなんですね。ほんでなんかあの誕生日プレゼントを持ってきてくれたんだってイエーイみたいな話になって、まあ誕生日プレゼント開けたら、うわ、めっちゃティーバッグじゃん。私これ欲しかったのかっけーとか言ったりするんですよね。で、そんな中、ジョディが持たされた誕生日プレゼントをパカッと開けたら、うん、すげえ古い刺繍とかなんですよ。ほんで、舐めてんのかよ、てめえ、みたいな感じで怒られたりして、めっちゃ悲しいんですよ、なんか。
悲しいなぁ。
めっちゃ悲しいんですよ。
選んだわけでもないのに、そのバト、うん。
で、なんかまあ、なんかみんな、ディスコというか、音楽乗ってイエーイとか踊ってたり、なんかタバコバーって吸ってたり、なんかちょっとイチャイチャしてたりとかする中、もうジョディはすることないから、もじもじとかしてたりするんですけど。で、一応その超能力研究所で、まあ、勤めている、お母さん勤めてるから、ジョディがそういう能力を持っているらしいってことは、なんとなく分かってるんですよね。その娘さんも。
あ、そうなんや。
ならまあ途中で、お前超能力見せてみろよ、みたいな感じで、バリいじめられるんですよ。で、早く見せてみろよみたいな感じで周り囲まれて突き飛ばされたりしてね。
わわわ、
で
辛いな
ー。こっち閉じ込めてみようぜみたいな感じで、なんか物置みたいなところにバンって閉じ込められたりして。
はあ、
で、やめてよやめてよみたいな感じでもめっちゃ悲しいんですよね。ほらそこでエイディン発動なわけですよ。ボーンつって。
おぉ。
で、もう、その、物置に閉じ込められたら、うん、エイデン助けてって言ったら、エイデンの部員でエイデンの側になって、
はいはい、
まあ、プレイヤーは自分なんですけど、
はいはい、
エイデンはファーってその、バルガキがパーティーしてるとこまでバーって行ったら、うん、もうそこら中の家具とかをしっちゃかめっちゃかとかにするんですよ。
ポルターガイスや
ね。ポルターガイスなんですよ。で、で、最終的にはなんかガスコンロから火がついて家が燃えるっていう。
そこまで行くの大惨事や
ね。大惨事な。映画のキャリー的な感じになって。ああいうところが面白かったんですけどね。
なるほど。
で、まあそんなんがあって、まあジョディ悲しいよねって、そんなジョディが、僕の心境ですよ、うん。そんなジョディが今後の人生の中で、どんな素敵な人と出会って、どう変わっていくのか。そしてエイデンって一体何者なのか。おそらくそういうことが知れるんだろうなと思ってたら、
うんうんうん、
急に CIA がバーンって来て、
ん？
ジョディ今日から CIA で働いてもらうみたいな感じになって。
ん？
実はジョディが所属していた超能力研究所は CIA の参加やった施設っていう設定で。で、突然そこから CIA の訓練が始まり、CIA の諜報員としてジョディを活躍するっていう話になっていくんですよ。
え、そこってまだ中盤なの？ゲーム的に。
中盤。
ああ、そうなんや。ほう。
え、そんな話？と思って。
おー。
で、そこからしばらくちょっと007みたいな話があって。
うん。
まあ、要は、その、エイデンっていう特殊能力を持ってるってことは、知った上で CIA にスカウトされてるわけやから、
うんうん、
まあ、CIA で働く、まあ、いろんな、まあ、仕事も、まあ、暗殺であるとか、
うん、
なんか、どっかの情報盗んでこいとか、かなり、こう、難度の高い仕事を依頼されるんですね。
暗殺もあんの？
暗殺。で、その暗殺の仕事が一番大きなイベントで、まあ、CIA の中にも心を通わされる男性みたいなのがおったわけですよ。
おう。
で、その、
そいつも超能力者なの？
その人は一般人。
ああ、ほうほう。
でも、唯一、まあ、ジョディが心を通わせられる異性みたいな感じの人がおってね。
うんうんうん、
で、その人と一緒に、まあ、どこぞの、なんか中東の国の、まあ、どこぞの悪い大統領を暗殺せろみたいな指令が CIA から下って、
うん。
いきなり戦場に掘り込まれるんですよ。いきなりそこからなんかメタルギアソリッドみたいな話になって、なんか敵に見つからずに、なんかボスのところまで行きみたいなゲームになって。
あ
う。で、その道中はエイデンの力を使って見張り用のこっそり始末するとかね。
ああ。
そういうゲームになっていって。
だいぶ盛り込んでんな、ほんほんほん。
それはそれで面白いんですよ、全然。なんか、まあまあ、面白いなと思ってやってて。で、最終的にその悪ボス大統領を殺したと思ったら、
うん、
まあ、実はそいつは全然悪いものではなかった。単純にアメリカ合衆国の経済とか軍事事情を鑑みた場合に、ま
あ、
殺しておいた方が都合が良かったみたいな。
ああ。
相手やったんですよ。
ああ、よくある。
よくあるでしょ。で、それでジョディは、 騙されたって激怒して、うん、その彼氏みたいな感じの異性に対してもあなたも知ってたんでしょみたいな感じになって、
うん、
私はもうなんか利用されるのは真っ平とか言って脱出を図るんですね。ボン、
はあはあ、
上空飛んでる飛行機からの脱出を図ったそうなんですよ。
どこで分かった、その、なんていうか、大統領、実はいい、いい。
もうそれがまあまあ、帰りの飛行機乗ってたら、飛行機のテレビでやってたっていう、実は悪いやつじゃなかったっていうことが、テレビのニュースでやってたって。
テレビ消しとけ。なんか、そこら辺のくだりチープやな、
前は。そう、だから、そういう突っ込みどころすごい多いんですよ。なんか、突き詰めていったら、ちょっとどうなんっていう、まあ、中学生が書いた CIA なわけですよ、そういうところね。
なるほど。
でジョディは帰りの飛行機の中で、あ疲れたと思いながらテレビ見てたら、ニュースで、なんとか大統領が殺されましたと。で、この大統領が殺されたことによって、なんとか、推進派側の、なんとかが、途中で途絶えてしまいます、みたいな感じで。要はなんか、ちょっと良くないことになった、みたいなことをニュースでやってて。
はあはあ、
それをジョディが見て、騙したのねみたいな感じで。いや。
それもさ、なんかマスコミをサクッと信じるあたりも。
いや、まあまあ、だからもうそこはもうね、あまり意味がないというか、ただ単に CIA から離脱させるための理由でしかなくて、そこから今度逃亡劇になるんですよ。
うんうん、
その CIA の追手をエイデンを使いながらこう逃げていくっていう。
うん、
そこでなんかエイデン使って、うん、軍隊の兵隊ボコるとか、いろんなまあゲーム的なものがあるんですけどね。
うんうん、
で、まあ、逃げ切った後、ホームレスになったり、
うん。
那覇坊族の牧場で働いたりとかして。
ほう、なんかボリュー、すごいね、なんかその。
なんかね、いろんなことさせられるんですよ。まさにそのジョディの人生っていうのをすごく、感じさせられるんですね。その、ホームレスパートのところは、
うん、
まあ、CIA から逃れて、行くあてもないジョディが、まあ、道端で、なんか、倒れてたら、ホームレスに拾われて、しばらくホームレスとちょっと過ごす、みたいな感じで。
なあ。
で、その時も面白いのが、ホームレスはホームレスがゆえに、こう、街の悪ガキとかね、すごいホームレス狩りとかに会うんですよ。で、ジョディをそれを CIA 仕込みの体術で、なんかボコボコにするみたいな感じの、シーンとかがあったり、
波乱万丈やな。
波乱万丈なんですよ。でも、なんかホームレスが寝こけているビルを悪ガキが放火して、みんなが焼死しそうなところをエイディンを使って助けるとか。
おー、なるほど。
でも、助けた後、なんか息ついた瞬間に悪ガキに後頭部縛かれて気絶するとかね。
おー。
で、気絶して病院に運ばれたら、CIA がそこに追っかけてきてたから、またさらにそこから逃げるとかね。
お
ー。で、また逃げても行く当てがないから、
うん、
砂漠、なんか、アメリカの、なんかまあ、大陸の中央みたいなところ歩いてたら、
うん、
なんか、ナバホ族のインディアンの人たちに出会って、世話なるとか、なんかそういう、なんか、ようわからん、人生体験がずっと続くんですよね。
ごっついな、うん、それ、ちなみに、ちょっと根本的なんだけど、ゲームクリアするのにどれぐらいのプレイ時間だったの
?10 時間ぐらい。
え
?10時間ぐらい。
そんな短いの？
短い。
今話してたてんこ盛りの展開で。
すげえ密度濃いけど、プレイ時間はめっちゃ短いですよ。
そうなんやね。結構話が飛ぶわけ？
飛ぶ。だから要はもう断片的なとこしか映さないので、で、結局、まあそういうシチュエーションを得ることによって、
うん、
まあ物語のその方向性としては、自分って何だろうとかね。で、エイデンって何だろうとかね。その自分がなぜこういう人生で生まれた理由が知りたいとかね。そういう話になっていくんですよ。で、まあもう、一個一個のエピソード言ってたら、まあ、キリがないから、
うん、
まあ、結局のところは、もうすべてが、
うん、
CIA で仕組まれてた計画やったんですね。
え、生まれとかも？
生まれとかも。
え、エイデン。
もともと根底に、この世のものではないエネルギーを利用しようっていうプロジェクトがあって、
うん、
でそれが、まあ、劇中の言葉では、なんて呼ばれとったっけな。うん、なんとかワールドって言われてたの。もうすでに忘れてる時点であまり興味がないってことなんだな。まあ、あの世とこの世をくっつけようみたいな、まあ、計画があって、
うんうん、
で、そのプロジェクトの中で一人の、まあ、超能力を使える女性がいて、
うん、
で、その超能力を使える女性から生まれた子供は、よりなんか選ばれし子供、チルドレンであるだろうみたいな感じの計画があって、うん、それがまあ、ジョディだったみたいな。
なるほどね。
だ最初に引き取られていった超能力研究所も初めから決められてたことだったんですよと。
ああ。
で、まあ、そういう話になって、
うん、
まあ、すべては、なんつうの、敷かれたレールの上を走らされてただけだみたいなのが、まあ、ゲームの後半でわかるんですよ。で、そっからちょっと話のベクトルが、なんかアクション対策寄りになっていくのが、
うん、
その、レーコンの世界のエネルギーを利用している、しようと思っているのはアメリカだけじゃなくて、
うん、
なんか東南アジア系のどっかの国もそうだっていうことを、こう、うん、なんつうんですかね、情報キャッチするんですね、CIA は。
ははは。
なら、その、ジョディと、ジョディの彼氏らしき男の人二人が、そこの国に送り込まれるんですけど、
うん、
まあ要はアメリカは独り占めしたかったわけですよ、
その。まあそうでしょうな、はは。
で、ジョディはそれでお役御免みたいな感じで、もう私はもう今後一切 CIA と関わらへんし、一人でこっそり生きていくっていう話になるんですけど、
うん、
そんなジョディをほったらかしにするわけがなく、
まあそうですよね。
処刑されそうになるんですね、捉えられて。
なるほど。処分だね。
処分されそうになるんですよ。
うん。
で、それと並行して、ジョディを一番最初に引き取った時に良くしてくれた博士。
はあ、はあ、
超能力研究所の博士がいたんですけど、
はいはい、
その博士は CIA との思惑とはまた別の思惑があって、
うん、
昔事故で亡くした娘と妻を死んだ後も会いたいっていう個人的な理由があって、そのあの世とこの世をつなげるシステムの研究に携わってたんですね。
ああ、なるほど。
で、ジョディが CIA から離れていくっていうタイミングで、私はあれから研究に研究を重ねて、あ、そうや、ジョディが死んだ人間を自分に憑依させて、言葉を喋ることができるんですよ。それで博士は、もう未練たらたらで、なんかこう未練を断ち切れずに、娘と母、妻に会いたくて、研究ずつ積み重ねてきた結果、
うん、
ジョディ、私はこれをすることができ、この機会を作ることができたんだよってバーって見せられたら、
うん、
めっちゃ妻と娘苦しんでるんですよ。うわーって。
なんで？
で、ジョディ、あの時と同じことをやってくれと。俺に妻と娘の言葉を聞かせてくれと。言って、ジョディがしぶしぶやったら、
うん、
苦しい、ここから出して、とか言うんですよ。
なん
まあ、要は、本当、本来ならば、まあ、レイコンがどういう状態なのか知らないけど、その作中の中では、死んだら、あの世に行く予定やったんが、その博士が機械で無理やりこの世に引き止めてしまったがゆえに、妻と娘さんは余計な苦しみをずっとその間苦しんじみ続けてきたっていう事実やったんですね。
いたたたやな。
で、博士はもうそれを受け入れられなくて、嘘だーとか言って、すごいちょっと狂い始めてきて、そんなことはないとか言って。
なるほど。
で、なんか知らんけど CAA のレーコンとあの世とこの世を留め続けるシステムを暴走させるんですよ。なんか知らんけど。俺は妻と子供に会いに行くんだっつって。で、もう、なんか研究所がもう、しっちゃかめっちゃかになってしまって、あの世からどんどん悪い霊魂みたいなのが、ブワーってなんかこう、この世に現れて、研究所の人間とかめっちゃ殺されたりするんですよ。で、そんな中、あの機械を止められるのは、ジョディしかいないみたいな話になって、またあの、ジョディと、その、彼氏みたいな男と、あと研究所で良くしてくれた、アシスタントみたいな黒人のおっさんがおるんですけど、その3人で、そのシステムに乗り込んでいくっていう話になっていくんですね、後半は。
は
あ、もうなんか意味がわからんとか思って、そこまでやってきたら。
なるほど。それがラストステージ的
な。ラストステージなんですよ。
ああ。
で、まあ、最終的な目的としては、その、博士が土地狂った暴走させた機械をほったらかなししてては、この世がもうあの世と繋がってしまって、もうしっちゃかめっちゃかになるから、もう早くあの機械を壊して、あの、どのつながりを断ち切らなくちゃいけないから、みんな頑張ろうぜ、みたいな感じで行くんですね。で、その間に、いろんなことがあって、アシスタントの助手のやつが死んだり、彼氏みたいなやつが死んだりとかするんですよ。で、まあ、最終的に、その機械を壊す中で、博士と対峙する時があるんですよ。で、どこにも妻と子供、娘がいないんだよ、とか言って。
ラスボス博士かよ。
いや、そう、でね。あら、誰にやったか分かってんのとか、なんか、やりとりがあるんですよ。で、なんか、あなたのやったことがこんな結果になってるのよみたいな感じで。私あの機械を止めに行くからとか言って。で、博士が、私は妻と娘は極めきれないんだとか言って、ジョディに銃をバーって突きつけるんですね。ほな、エイデンがブイーンって発動して、そんな博士を殺すっていう。
やっちゃうのね。
やっちゃうんですよ。
エイディ君、なんか基本暴力やな。
のパターンもあれば、
うん、あーはーは
ー、ジョディの説得によって博士が急に自殺するんですよ、うん、バーンって。
あ、自殺か、
うん。いろんなパターンがあるんですね。で、その銃を突きつけてるときに、彼氏みたいなやつがバーって参加してきて、誤って彼を撃たれて死ぬとかね。
う
ん、そこでいろんなパターンがあるんですけど。
はいはい。博士は死ぬしかないね。
博士は死ぬんですよ、何しても。
なるほど。
で、ちょっと何やねんと思ったのが、博士死んだ瞬間にファーって霊魂になったら、
うん、
なんか死んだ妻と娘がファーって寄ってきて、バーって抱き合うんですね。
あ、
ほな、あろうことか、
うん、
この状況をどうにかできるのは、ジョディ、君しかいない。って言って、パーって成仏していくんですよ。
博士が？
博士が。
お前。
何やねんって。何やねんって思って。博士。
どういうことやねん。
で、ジョディもそれに突っ込みもせえへんのですよ。そういうとこどうなんかなと思って。この惨状になったらお前のせいやんって誰もが突っ込むとこやと思うねんけど。
魂に何やろ、悪はないってことなん
ですか？ないんですかね。まあまあ。罰罰するべきは、なんか罪みたいな。ちゃうわ。前は。最終的に、ま、機械バーンって爆発して、
うん、
まあ、めでたしめでたしみたいになった後、
うん、
最終的にジョディは、ま、CIA から、ま、引退して、一、
うん、
人コテ、どこぞの田舎のコテージに一人こっそり暮らしてたりするんですよね。
うん、
で、ま、いろいろ悩んだ結果、私がこれからの人生で歩むべきところは何なのか、みたいな、自分に対する問いが出た時に、
うん、
なんか誰の元に行きますかみたいな選択が出るんですよ、
うんうんうん、
でその時の選択肢が CIA の時の彼氏みたいな男の人と、
うん、
あのホームレス時代に良くしてくれたホームレス仲間と、
うん、
あとナバホ族の牧場のイケメンのお兄ちゃんとか
、うん、
あと一人で生きるとかね、
あ、
選択肢がいろいろと選べるんですよ。
それ彼氏死んでた場合は彼氏は出てこない、
出てこないでしょうね。それはちょっと見てないんですけど、おそらく出てこないでしょうね。
あは
で、も僕もあらかた全部試して、
うん、
試したら、まあ、それぞれのエンディングが展開されて、
なるほど。
終わりみたいな感じで。まあ、それはいいんですよ、そんな。話の結末としてね。
うん、
あ、幸せになってよかったね、と。
うん、
ただ、ちょっと、許されないのが、
はあ、
どのエンディングを選んでも最終的には、ま、そこそこっていうか、まあ、幸せになるんですよね。
うんうんうん、
まあ、いろんなことがあったけど、私生きていくわ、みたいな感じで。
うん、
で、なんか、めでたし、めでたし、って言って、こう、ふわーんって暗転していったら、
うん。
ゴーゴーゴーゴーってなんか不穏な音が鳴り始めて、
うんうん、
もう北斗の拳の世紀末みたいな街の風景がブワーって現れて、
うん、
まあ、そこにちょっとしたプロテクターをつけたジョディがバーってできて、
うん、うん、ちょっと、
闇はそこまで迫っている。
うん。
やれるのは私しかいない。って言って、崖の上から、その北斗の拳みたいな荒廃した街を、
うん、
見下ろすジョディの風景があって、
うん、
ズンドコズンドコってエンディングロールが始まっていくんですよ。何やねんって思って。
どのエンディング見ても
それ。どのエンディング見ても最後それ。どのエンディング見ても最後それやし、
うん、
ホームレス仲間と共に過ごすっていうエンディングを選んだ場合は、
うん、
さらにそこに部下みたいなやつがついてくるからね。
ホームレスか？
ホームレス仲間で一人女性ホームレスがいたんですけど、
はあはあ、
その人が妊娠してて出産するんですよ。そういうエピソードがあるんですね。
うんうんうん、
その子供が生まれ持って霊能力を持ってて、まあそれがジョディの仲間になるみたいな感じなんですよ。
はあはあ、
なので、ホームレスエンディングを選んだ場合は、その崖から見下ろしてる風景のとこに、そのホームレスの子供がおるんですよね。でその子もなんかこうちょっとプロテクターみたいなつけて一緒に戦ってるよみたいな雰囲気出してずんどこずんどこエンディングが始まるんですよ。
それ何オチオチなのそれ。
いやわかんないですよ。だからね、なんかこのゲームの続編がそういう世界のゲーム感のゲームですよっていうことなのか、
うん、
わかんないんですよ。
うん、なるほど。
ただ僕が思うに、
うん、
本当に中学生が書く漫画でありがちじゃないですか。なんかこう突然最後の最後で世界観変えちゃうってことがかっこいいと思ってるパターンかなーと思って。
ああ、なるほどね。
でどうもこのクアンティックドリームのゲームは毎回社長が脚本を書いてるらしくて、
はあはあはあ、
なんかちゃんとした脚本家に頼んでるわけじゃないみたいなんですね。
なるほど。
おそらく社長はだいぶ中二病なんじゃないかなっていう。
まあ、それが良くもあり、悪くもありなとこなんかな。
そう、だからね、だからストーリーとしては、もう、根本の話に戻るんですけど、
うん。
よろしくないというか、まあ、悪いですよ、僕がね、そのジョディの人生追体験できるゲームなんだなって思って、やったから僕が悪いんでしょうけど、あまりにも突っ込みどころが多すぎて、一つの話と見た場合に、初めのスタート地点からゴールまでの振り幅が広すぎるんですよ。なんやねんって思ってね。
そのエンディングなのよ。その、それもあるよ、だったら同じも。
全部それなんですね。だから、最終的に、その、CIA がアメリカ合衆国が企てていた霊魂とは、この世とあの世を結びつけるシステムは壊れましたってなっても、うん、最終的にはそのプロジェクトは復活させられて、おそらく世界は、なんかそういう危機にさらされるっていう結末は決まったんですよね。
完全に塞がってなかったみたいな。
じゃあ、ジョディが今までやってきたとは一体何やねんって話やし、もうそもそもジョディ、確かに CIA 仕込みの体術こなせますけど、その未知の霊魂の戦えるほどの能力そんな持ってないでって思って。
なるほど。
そもそもエイデンがいただけやからね、自分の体に。
は
あ
は
あ、別に超能力少女でも何でもないんですよ。
ああ。まあでもそのエイデンは相当強いわけなんでしょ？
いや、強くはないんじゃないかな、あれも。なんか、ゲーム中ね、なんか、ジョディが、悪い霊魂に襲われるシーンとかがあって、それをエイデンが、一つ一つ、ちぎっては投げ、ちぎっては投げで、こう、倒していく時とかもあるんですけど、言ってもエイデンできることは、なんか、ちょっとした、サイコキネシスぐらいやから、なんか、そんな、なんか、エイデン一人で、ビル爆破とか、そんなんできひんからね。手からビーム出たりする、そういうの できひんから。その世界観、ほんと謎なんですよね、エンディングの世界観が。もしそういうことになったとしても、もう一般の人間にはどうしようもないぐらいの状況になってるから、そこで何すんねんとか思って。
なるほど。
だから本当にあの付け足しが全くもって意味が分からへんくって。なんか、台無しやんけ、と思って。そこそこね、その、後半以降の B 級ハリッド映画展開もまあ良しとしようよと。で、最終的に言うの忘れてたけど、エイデンが誰だったかっていうのも、要は自分が生み出された時に本当は双子やったんですよ。でも、その双子の片割れのエイデンの方は、出産時に死産になってしまって、ジョディだけが生き残ってしまったんですね。
なるほど。
で、その時に魂がジョディと結びついてしまって、まあ、双子のお兄さんが自分の体の中に生まれた時からいたっていうオチがあったんです
よ。なるほど。
そういうところもね、ちょっとほろりとさせられるんですよ。
いいじゃないですか。いい設定じゃないですか。そうですね。
で、事件が終わった後、自分の中からエイデンが消えてしまったと思ってたけど、実は、君のそばにいるよみたいなメッセージがちょっとあって、エイデンは今も自分と共にいるみたいな終わり方とか、したりしてね、そういうところはちょっとほろりとするんですけど、そのシーンが終わった後に危機は迫っているとか言い始めるから何やねんって思って
それ何なんすかね、
ほんまわからないです
よ。よくわかんない
です、ね、その続編があると明示されてるわけでもないし。
ちなみにこのオクアンティックドリーム社って同じタイトル的なのいわゆる続編ってやってないですよね。今
やってないです
ね。え
だから でもリアルに考えて、もし仮に続編がその世界観やるとした場合、その世界観のゲームを、このゲームシステムでやりたないしなと思って。なんか、全然合わないじゃないですか、そういうアクション映画的なものと。ほんまになんやねんと思って。
単純な、その、提示だけやとしたら、それこそぶち壊しやね。
そう。なんかわかる。本当にわかんないですよ。なんでそういうことをしたのかっていうのは。そういうところをね、なんか結構こうヘビーレインで、なんか心掴まれたユーザーさんたちは、なんか切れたりしてるみたいなんですけど。
なるほど。それはまあわかるわな、確かに。
ただなんかそこでふと思ったんが、その、クアンティックドリームはヘビーレインの有名になりましたけど、それの前にね、ファーレンハイトっていうゲームを作って
た。なんか言ってた、言ってましたね。確かやったよね。
狭くて野菜空でも、かなり序盤の時に、
やったよね。
ゲームの話をしたんですけど、あの時のゲームも、ゲームの範囲としてはすごくミステリーやったけど、ゲームの後半はマトリックス展開になるっていう無茶苦茶な話をした。
なんか、そうなんだね。
はい、ここまでお聞きくださりありがとうございます。ここ以降の音源が破損してまして、自分でも編集中に何言ってるのか全然わかりませんでした。まあ、あの時の回を思い出すと、まあ、一作目が名作だった映画が、まあ、二作、三作とシリーズが続くことでですね、内容は愚かも、コンセプトまでが変わってしまって、全く違った映画になってしまっている。そういうような映画を、まあ、一気に見てるようなゲームだったという話をした覚えがあります。まあ、そうは言いましても、やって損はないゲームだったと思いますので、まあ、皆さんも機会があればプレイしてみるのも良いと思います。というわけで、今回はここでお開き、お送りしたのは沢田信也と中野浦でした。それでは皆さんまた次回、さようなら。